前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて9月の後半、今回のゲストです。第一牧師公設市場組合長の阿国智光さんです。阿国さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ほとんどレギュラー化してますよね。はい、
なんか定番になってそうで、よろしくお願いいたします。
レギュラーでよろしくお願いします。今日は公設市場のその後の話や、9月定例会に陳情が出ています、はい、アーケードの話などをお伺いしたいんですが、はい、その前にですね、ちょっと議会の状況も話をさせてください。実は、那覇市の都市計画マスタープランという街づくりの大元になるグランドデザインになる計画を、今、全会ってこれ20年のスパンの計画なんですね。をする作業を那覇市が行っていまして、議会では基本条例の中でですね、これを、議決事件、つまり議会も責任を持って関わろう、最終的に議会が賛成するか反対するか、何を盛り込んでいくかというふうな、ことになっています。で、それは、来年の 2月定例会に議案として上がってくる予定なんですが、大体素案が今作られたんですね。で、それで、9月定例会から調査をしていこうということになっています。もちろん市民の皆さんにも議会報告会の場などでね、意見もたくさん聞いて、議会として関わっていきたいと思っていますので、ぜひ阿国さんも。
そうですね、都市計画マスタープランというのは結構那覇市にとっても今後のまちづくりの、大元の大元ということで、僕たちの場合は中心市街地活性が基本計画、でその上位計画に、それに付随するような形で都市マスタープランというのがあって、多分今後の那覇の、ある意味では20年後、30年後に、
どんな世界になってるんでしょうか
という流れでの、ある意味では重要なポイントのマスタープランが、やはりいろいろ、議会の中でも、いろいろ、議会調査含めて、報告会にしながらと。いうことで、
そうですね、
結構重要な基本計画ですよね。
また同時並行で立地的成果計画という、都市計画マスタープランが、グランドデザインだとしたら、目鼻立ちをはっきりする、こういったとこ、こういった地域には人を集中させましょうとかね、そういった目鼻立ちをはっきりさせる計画も同時、進行で、作られているということで、ご注目いただきたいと思います。では、公設市場のお話を、公設市場が今移ったんですね。前にあった、同じ復帰っ子の建物、1972年にできた建物を、これから建て替えるということで、元の、にぎわい広場、やったところに、移りましたね。その後いかがでしょうか。
そうですね。7月1日からですね、オープンして、大体2ヶ月弱ですかね、なってますけども、やはり、市民の方、また観光客、またいろいろな反応というのがあってですね、例えば建物の中の空間か見ますと、やはりこの空いた売りのこの空間が、市場の空間が残ってるねとかですね、あとは思ったより生活、清潔感があるとか、明るくなったねとかですね、そういう声も聞こえる一方ですね、あともう一つの課題としては、やはりなかなかこの公設市場のルートが分かりづらいとかですね、ずらいとあって、特に旧市場からもう歩いて、2、3分なんですけども、100メートルいないんですけども、やはりこの、今、ひしひし感じっていうのはですね、やはり次の話になると思うんですけども、やはり公設市場とこのアーケードの一体性があるのとないのとですね、やはり違うなと。ということを今感じてですね。ですから、ある意味ではそのアーケードの重要性っていうのが今、ひしひし、僕もそうなんですけども、特に市場事業者が感じてるのかなという思いがありますね。だから、あとは中には市場がなくなったと。 いう思ってる方が結構多くて、うん、そうなんですよ、うん、この点ちょっと僕もびっくりしたんですけどね、うん、結構こういう反応が多くてですね、ですから、まあ再度まあ公設市場のまあここ二階広場、まあ前の第二公設市場土地に、うん、まあ仮設市場作ってます、うん、3年後に元の場所に戻りますっていうのを、はい、やはりまあ特に地元客市民の方にですね、やはり、うん、わかりやすいような情報発信とルートの作り方を含めて、それをちょっと緊急に課題を解決しないといけないのかなという形で今ちょっと感じていますね。
そうですよね。ちょうどね、私が、うん、公設市場の今の建物を前通った時にアグニさんがいて、その矢印をいっぱい作ってたんですけども、なかなか動線が分かりづらいと。で、仮設市場にも、何度かお伺いしてるんですが、やっぱり観光客やね、知ってる人は結構いるんですよね。
そうですね。
ね、賑わってるなとは、感じているんですが、やっぱり動線の確保、まあ、今、ラジオで県外で聞いてる方もいるので、大丈夫ですよ。仮設市場がありますので、お休みなのかなっていう問い合わせもあったんですよ。
そうですか。はいはい。う
ん、なので、そこら辺をしっかりと。
そうですね。まあ、そうですね。やはり今、まあ、ルートを含めて、また、やはり特に地元の、特に高齢者のお客さんがですね、やはり市場のところですね、あんまりもうちょっと場所がわからないっていうことで、はい、もうぐるぐる回って、で、結構商店の人たちからも、市場どこなのどこなの、っていう問い合わせ多いよ、という流れで、前留木議員も、見た通りに、矢印を組合長が一生懸命作って、ただこれは頭が痛いのがですね、あんまりそれをその矢印をここだよ、ここだよ、するとですね、例えば後ろの方の市場中央通り、新天地、太平通りの人の流れまで、ね、影響が出るもんだから、当初はですね、僕もあまり積極的に矢印を作るっていうのはあまり動かなかったんですよ。だから、やはり後ろのこともちょっと配慮しないといけないもんだから、ただやはり先ほど言ったように、周りのこの店舗の方々から、やはりお客さんから、もう市場どこなのって、もう一日に何十回聞かれたりとか、あとは一番も中国の方、はい、外国人の方の、この、教えるのも大変だから、もうスマートフォンで一生懸命指さして、ここだよ、ここだよ、とか、だからそういう話が約、周辺の方から、聞こえてきたので、今、そういう、まあ、特に、旧市場から、にぎわい広場の、このルートのサインですね。まあ、ポイントポイントにですね、ちょっとわかりやすいようなサイン作りと、まあ、ちょっと周辺のマップ、もうですね、ちょっと今、仮設市場の方に何箇所かちょっと置くような形で、検討はしているの流れと、あとやはり、やはり国際通り、ジャルシティ側から仮設市場の方向はですね、はい、確かに近いんですけど、なかなか、分かりにくいという声も あるんですよね。
もしかしたら。
で、実は、あっちのルートはですね、比較的に外国人観光客のルートなんですね。
はい、そうなんですね。は
い。だから、この大体3つのルートあるんですけども、大体ジャルシティ側からはほぼ大体6割、7割はですね、外国人観光客のルートになってるのかなと。はい。で、あとは、まあ、旧市場の方からは、やはり地元のお客さんとか、まあ、そういうお客さんが多いのと。で、あと一つは、やはり、目的をはっきりを知ってるお客さんっていうのは、やはり探して求めていくんですけども、まあ、そういう違いがいろいろあってですね、やはり前みたいな集客っていうのはですね、まだ行ってないのかな、という形なんですけども、ただこれは、まあ、ルートを含めて場所のあれもそうなんですけども、まあ今後この回遊性を含めて、まあ、まあ、ちょっと、まあイベントもですね、ちょっとどういう石原市イベントも打ちながら、例えばまあ、この、肉屋さんを中心にした肉フェスとかですね、そういうのをちょっとうまくやりながらとか、まあ、あとはまた2回直後で前やった、このセンベロもですね、まあそういうのも、再度、まあ企画調整してですね、やって、ちょっと、まあ地元の客、観光客の方に、市場ここでまだ営業するんだしてんだよと、はい、なくなってはみませんので、
はい。
はい、そういう流れですね。
ね、その市場が動くと、やっぱ町場全体の動線も変わって、まあ一体として、一体的に考えないといけないということですね。
そうですね、はい。
はい、わかりました。 ぜひ皆さんもね、町が全体ブラブラしながら、
そうですね、
はい、足を運んでみていただきたいと思いますが、はい、さて、陳情の話です。これは市場中央通りアーケード協議会というところから上がっていますが、
すね
はい、つまり市場の建物の前に、アーケードがね、
はいはい、
ほら、あの一帯アーケードがあります
よね。そうですね、はい。ね、三面ですね。
はい。はい、それを、の設置基準についての。
そうですね、
はい。はい、陳情が出てき
ます。そうですね、はい。このアーケードの設置基準というのは、皆様方、アーケード設置基準っていうのは、あんまり、初めて聞く方が多いんじゃないかなと思って、実は、この設置基準についてきましてはですね、昭和30年に、
はい、
もう今から何十年前、50年前ですかね。実は道路っていうのは、道路っていうのはある意味で公共性と安全性が、はい、ウェイト高いですので、本来ならばこの道路上の上に物体を作ったりとか、本来はできない。ただし、この公共的な空間、こういう公共性が高いものに関してはですね、一定のその設置基準と、いろいろの諸々の法律をクリアすれば、アーケードができるんだよと。で、その中で、一定の設置基準を、作ったのが、昭和30年度の国の、はい、アーケードの設置基準というのがありまして、
ね、
はい。この設置基準に基づいてアーケードを作りなさいというのが、通例なんですけども、ただやはり今のアーケード設置基準になると、ハードルが、高いのも、もろもろ出てきてですね。で、現状では、この設置基準だったら、本当に現実的にアーケードを更新して、できるのか、やはり町側の、この地域性とか、はい、特殊性を、もう、配慮しながらの、この、弾力的な設置基準が、独自的な設置基準ができないのか、ということで、はい、9月、市議会定例会の方に、
はい、
陳情をお願いしたという流れなんですね。はい。
私たちが普段目にするアーケードですが、様々な基準の上に立っていて、建築関係の法律で道路。
道路ですね。
あとは防火ですね。
消防法のね。はい。
というような観点から、すべてクリアしないといけない。
そうですね。はい。
もう古いアーケードもありますから、法律に照らすとちょっと不具合があるところも ね、ある中で、今度設置基準をというふうな話なんですけども、これ今障害になっている点っていうのを整理しましょう。
簡単に言いますと、やはりアーケードっていうのは一つの、簡単に言えば、あるいはトンネル。ですから、例えばこの中エリアで火災があった場合は、はい、トンネル火災並みになって、煙が充満して、なるという想定がありますので、はい、やはり必ずこのもしアーケードを作る際には、だいたい25メートルエリアの中に、一定の側面の建物を含め、建物周辺にですね、道路、もしくは広場がないといけないよと。これ大きな基準なんですね。はい、で、もう一つは、やはり、第一パキシー高設置場のこの3面のアーケード、特に水上店舗側の市場中央通りアーケードっていうのは、実は3つのブロックに分かれていて、その中での高設置場側の第一アーケード会が、アーケードが、こういう市場の、建て替えの流れで、撤去しないといけないという流れで、一部だけ、ここだけじゃ再整備して、設置基準クリアすればいいのかとなると、そうじゃなくて、
そうですね、
結局他の、ね、他の連動してあるアーケードも、きちんと、適法に持っていかないといけませんよ、ね、というのが、大枠のですね、二つのそのポイントがあって、この設置基準を、満たないと、なかなか再整備っていうのは厳しいんじゃないか、ということが話があったので、勉強会の中でですね、それで、いや、これじゃちょっと今の現状ではちょっと厳しいんじゃないかということで、第一アーケード会、今いろいろ勉強会、この間、名古屋市の、遠藤寺の商店街に、アーケードの視察に行ったりとか今やって、報告も受けたんですけども、やはりあちらも同様に、やはり設置基準があるというあってですね、この設置基準を今後どのように弾力的か、那覇独自のアーケード設置基準を持っていくためにどのようなやればいいかということを模索をしているという流れなんですけども、当局側としてはやはりこの国の設置基準を重視したいと。ただ国の設置基準というのは昔は一つの法的な根拠あったんですけども、今は技術的な助言ということ、あくまでもこれ助言だよと。あとは、各都道府県、市町村で、 判断してもらいたいというのはあるんですけども、いや、今の考え方としては、やはり、この、ま、設置基準というのを国、はい、国と州と同じような設置基準でやっていきたいと。いう一つの考え方なんですね。
は
い、
なるほどですね。まあ、先ほどおっしゃった、避難経路と、うん、はい、広場の確保、まあ、ある一定のね、うん、範囲内でね、うん、まあ、その他に、まあ、防火壁とか、はい、建物から独立した形で作らなきゃ、うん、はいはい、今はくっついた形で ね、はいはいはい、作ってますから、まあ、そういった他のもろもろの条件があるということですけど、うん、遠藤寺商店街。うんうんうん、ではどんな感じだったんでしょうか。
遠藤寺商店街自体がですね、うん、実はですね、まあ、まあ、簡単に言いますと、うん、もともとは、まあ、法的に大体クリアされているところ、うん、ところなと、あと一つはやはり、やはり町側みたいに、全属性のアーキドじゃないんですよね。
あ、そうなんですか。
多分、はい。ですから、比較的に単体のアーケードですので、比較的に、その、設置基準に関しては、クリアしてるのは、うん、大体クリアされてるのと、あとはやはりあっち、防火地域と、都市計画で地域指定されてますので、まあその点は、まあクリアしやすい環境なんですけども、まあ聞いた話では、いや、この、那覇の中心市街地、町側のエリアの状況を見てきたら、やはりあっちの名古屋の担当の方も、いや、ちょっとびっくりして、これはいろいろ大変ですね、という声が聞こえてたということはちょっと聞いてますね、はい。
なるほど。その辺で、やはりアーケードの必要性といいますか、沖縄は台風もね、うん、よくありますし、うん、やっぱりそういった中で、うん、安心して、うん、買い物が楽しめるという意味合いでも、うん、やっぱりアーケード必要だったというね。
そうですね、はい、うん、で、そうです。ですから、まあ、僕、今、ずっと長年、まあ、このアーケードの問題にいろんな話し合い、うん、まあ、行政ともやり取り、まあ、関わった人間としてはですね、やはり今回のアーケードの話になるとですね、単なるアーケードの話じゃなくて、うん、やはり町側全体の、まあ、先ほど前、はい、まあ、都市計画マスタープランの、まあ、この話出たと思うんですけども、はい、結局町づくりなんですね。町づくりに関わってくるんですね。単なるアーケードじゃなくて、もう今後、このアーケードの議論の流れで町全体の今後の、まあ、方向性、を、まあ、どうしていくのかとかですね、はい、やはり先ほど言ったように、この、まあ、広場、公共空間の、まあ、その重要性とか、やはりいろんな今後の街づくりにも関わっていくのかなというのに、はい、ちょっと今感じてますね。
そうですね。やっぱり街側の、魅力の一部を担っているのが、うん、まあ、アーケードでもあったりね、はい、しますからね、うん、はい、やっぱり委員会でも私どもの委員会でも、うん、はい、どうにか皆さんの意向に沿った形でできないか、うん、まあ、しかしながら法の適合を、うん、というところも叶えつつ、うまい方法ないかなと、オーニングを2つ作ったらどうかとか、いろいろな方法を考えているんですけども。
ただですね、多分ですね、今後の動きとしてはですね、やはりこのアーケードの重要性っていうのは、やはりこの那覇市当局、まあ、議会、また、まあ、町側の人たちも、多分共有はしていて、はい、やはり安全っていうのがメインだけども、はい、まあ、だけども、それも踏まえながら、やはりいろんなアイデアとか、知恵を絞って、で、やはりその行政、事業者、またこういう建築関係専門家入れてですね、はい、どのように現実的なアーケードを作っていくのか、基準作りを取っていくのかというのは、ある意味ではいい意味でのこの議論のきっかけになるんじゃないのかなと思ってですね、やはりその点はしっかりやるべきじゃないのかなと思ってですね、だからある意味ではいいそのきっかけになるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、うん、やはりそれこそその公設市場周辺だけの、うん、課題というかね、
う
ん、ことではなくて、いろいろな他の平和通りから、はい、あちらこちらのね、はい、全て関わってくることですから、
この回遊性といいますか、うん、人の連続性というか、いや流れに本当に影響が出てくるということで、やはり周辺のこの商店街のアーケードをの、まあ、こういう管理している商店街、うん、また他の商店も本当に注目をしている流れの、うん、まあ、議論をしているという流れですね。
そうですね。ちょっとおさらいですけども、うん、今話しているアーケードの話というのは、うんうんうん、平和通り側 水上店舗側ですね。
そうです、はい。ちょうど今の市場、第一高速市場の旧市場の隣接している、うん、水上店舗の間にある市場中央通りの高速市場側にある第一アーケード、うん、ということですね。
うん、その、また別の、別の角度のところはまた別です、
ね。そうです、そうですね。
そこはオーニングでしたっけ、
はい、オーニングですね。オーニングですね。
オーニングというのは、ちょっと片目、そうですね、お店、まあ、カフェとかにある、はい、
そうです、やっぱ、
久しぶりみたいな感じ
で、ね。ですから、一番、うん、水上店舗側は、まあ、円形型のアーケード。
はい。
で、もう一つ、その、北口ですね、はい、今の魚友さんとか松本さんがあるところのは、うん、実はね、アーケードというのは、日置きに日置きを合体させたような形なんですよ。はい、で、その、で、もう一つ、ちょうど、野菜、松戸二丁目市場側なんですけどね、はい、今、結構、飲食店で結構人気あるところは、うん、あっちも、アーケードということ
の、
はい。
ですか。
はい、アーケードですね。
うん、なるほどですね。まあ、ちょっと微妙になんか場所によって違うということなんですが、うんうんうん、これが、その皆さんの陳情、急ぐ理由があるわけですよね。
そうですね。
今後のスケジュールが、10月から解体作業を、したい。
そう。
という、まあ、もともとの市のスケジュールがあるわけなんですよね。
まあ、基本的には、まあ、10月から11月にかけてですね、まあ、入札がうまくいけば前提なんですけども、まあ、その中で、やはり、その、アーケードの、その、まあ、撤去といいますか、その、同意といいますか、了解をもらえないと、これ、撤去というのはできませんので、ですから、やはり、その周辺のお店様方に、やはり、ご納得ができるような、やはり環境を作る中での、まあ、その、まあ、ポイントなのかなと思っていますね。
つまり、解体に伴い、今のアーケードを撤去した後で、やっぱりアーケード設置基準が作れなくてできませんよとなったら困るわけですよ
ね。困るなんですね。ですから、それが今、第一アーケードの皆さん方にとっては一番懸念な材料で、で、それを、その環境をどのように、まあ、払拭するといいますか、やはり、方向性というかな、細かい話じゃなくて、まあ、こういう方向性をですね、どう導きながら、次に生かせるのかというのが、今、今後、まあ、議会の中で、まあ、委員会を中心にして、議論になっていくのかなと思いますね。
はいはい、委員会でも、まあ、現場もね、まあ、それぞれ見ながら、皆さんのお話も聞きながら、双方いいようにですね、行くような知恵を出し合っていきたいと思います。10月、まあ、新聞等でも皆さんにもご注目いただきたいと思います。さて、そろそろお時間となりました。9月後半のゲストは、第一牧師公設市場組合長の阿国智光さんでした。阿国さん、また今後ともよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。